レディオリバースシアター。
ふつかれ、
皆さん今日も一日おはようございました。
あやです。
そらです。
リバーシです。
リバーシです。
ここ合わせないんだ。はい、
うっかりしちゃったよ。
うっかりしちゃった。
名前言って安心しちゃった。
安心感が違うよね、う
ん、さて、
はい、
突発で始まった、
はい、
レディオリバーシアターですが、
はい、
2日目。
皆さん初日は聞いてくださいましたか？
ね、聞いてない方も聞けるようにしたいです。
あ、聞けるようにしときたいよね。
ね、
うん、
さて、そんなわけでリバーシって何ぞやって人が多分いるかも、
はい、
今回から聞いてしまった方もいると思うので、
はいはい、説明説明、
ね、リバーシって何だということを説明すると、
はい、何ですか？
これはですね、
はい、
あの2人の主人公の視点で、
うん、
可変的な未来を物語と音楽で織りなす、
うん、
アヤと、
はい、
ソラのデュアルバーカルユニットです。
デュアルです。
はい、
ね、
リバーシはデュアルというのがキーワードになっています。
ツインと言わないというと、
言わないんです。
そう、
デュアルなんです
ね。
はい、
まあこの辺はまたおいおい、
はい、おいおい、どっかで
おいおい、あの聞いているうちに分かるようなことも出てくる、
そういうことにしたいです ね、
は
い、
さてさて、このタイトルになってるリバーシアターとは何ぞや。
はい、リバーシアターとは、私たちリバーシが7月19日日曜日に開催するライブのタイトルでし
ゅ。おー、
タイトルでし
ゅか。
タイトルでちゅ。
なんと、でもなかなかいいネーミングを思いついたよね。
ね、リバーシと、うん、あのシアターって舞台っていう意味なんですけれども、うん、ね、それがくっついてただのライブじゃないぞ感がいいっすよね。
ね、まあどんなライブに、ただのライブにならないようにじゃあ頑張りましょう。
頑張らないとね。
はい。
そう、リバーシライブだとね、ちょっと普通すぎるから ね、
うん、ね、
最近ちょっとムシムシ
ムシムシしてきた、
ね、
はい、
雨やだう、
ね、でもあとちょっとでライブね、
ね、
ってことだね、つまり、
あー、あー、なんか大変なような、でも早くやりたいような
ね、そんな気するね。
はい、
じゃあ、ね、そんな感じで、
はい、
ちょっと今回も2日目を
楽
しんでいただきたいと思います、
はい、楽しんでいきましょい。
セシアの翼解体新書下巻。
さて、
はい、
セシアの翼解体新書の下巻になりました。
はい、はい、前回の上巻では1曲目から3曲目を、
うん、
まあレビューというか説明を
したんですが、なんとセシアの翼はね、
はい、
4曲目から6曲目はなんとね、
はい、
こう選べるエンディングというか、
そう、
皆さん昔ゲームブックってあったのご存知な人もいるかと思うんですけど、
まあ、サンドノベルとかでもありだね。ゲームだったのエンディングが変わるという、
そう、選択肢を選んでっていうやつで、
まあ別に選択肢出ないんですけれども、
今回はあの4曲目5曲目6曲目は3種類のエンディングにな
っております。
なっております。でですね、今回のこの4曲目は、
うん、はい、
どんな話だ。
これはですね、朱に染まる世界っていう題名がついている通り、まあ世界が赤に染まってくっていうと、うん、あんまりハッピーな感じはしないよね。
これは、
はい、
まあ、リラ、捕らえられてしまったお姉ちゃんのリラを、
うん、
妹のミアがね、
うん、
助けに来るのね。
助けに来ます。
であのもう出られることになったから大丈夫だよって言って、
さあ行って、私はまだやることがあるから、うん、先に帰っててって言って、
そうで、リラはね、すっかり憔悴しきっていたから、う
ん、何も疑わずに ね
我が家に着いた途端に、
はい、
ふともう眠り込んでしまって、
そう、疲れてたからね、う
ん、眠り込んでしまいました。
目が、
はい、
目が覚めてみると、
うん、
処刑の
鐘の音が
響いているわけです。
で、処刑って言えばリラが処刑されるはずの日だったわけで、
うん、
じゃあ誰が処刑されてるのって思って、リラは処刑場に急ぐわけです、
うん、そうするとそこには変わり果てたミアの姿があったわけです。
双子はそっくりなのでね、
身代わりにな
ってい
たということ
っていう悲しいストーリーなんですよ、うん、で
本当はね、
うん、
そのミアはリラに幸せになってほしくて、
うん、
自ら、
うんうんうん、
あの犠牲になったんだけども、
ね、
残念ながらその思いは伝わらず、リラからしたら大切な大切な双子の妹を
殺されたって思ってしまうので、
だからもう全てのものが恨めしくなってしまって、もうそのミアを焼き尽くしてしまったその炎で、
うんうん、
村人たちも村も、
うん、全部
焼き尽くしてしまおうっていう狂気に でいっぱいになっちゃったのね。
へえ、うん、まあ放火事件なんだけれども、
けれども
でも悲しいよね。
で決してね、うん、リランも悪いことしてたわけじゃないし、うん、ミアだって悪いことしてたわけじゃない、わ
けじゃないけど、
その伝説というものがあって、うん、たまたまこの二人の背中に、うん、たまたまその
あざが
あった、あざというかお印というものがあったっていうだけで、ね、ひどい目に遭わされているから、その理不尽さもあっただろうし、うん、そこでまた突然失ってしまった、
ね、
大切な大切な双子の片割れ、うん、ショックです
よね、うん、そう、これは本当に悲しいお話で、
うん、
でこのサビですごく、あ違うや、 B メロだ、うん、B メロで、うん、まあリラがメインを歌っているわけなんですけれども、うん、その裏でミアは頑張ってなんか生きてみたいなことを言ったりとかしているわけなんですよ。サビ、あ、B メロからサビにかけてた、うん、
サビでも本当はね、うん、そうよく聞くと
そう、うん、言ってるんだけど、それが届かずに、
う
ん、
そう
リラは
もう狂気に満ちてしまって、
そう、
もうどうしようもない、止まらない、
どうしようもない、
で結果的にもうこの村もね、うん、その歴史からは消されてしまうというか、
そういう、
そういう、
もう全てがなくなってしまうっていう、
なってしまうという悲しい、
うん、
悲しい
そう
エンディングであります。
そう、この朱に染まるっていう、朱っていうのは、うん、まあね、うん、全てが炎に包まれたっていうことなんですよね。
本当にもう、
あ、悲しい、
かわいそうな
ね、これ、うん、リラも後を追ってますからね。
そう、
あ、切ない。
リラも共にね、
ね、
炎
に巻かれて
しまう、ミアを焼いた炎で、自らも、
あー悲しい、
悲しい、
これバッドエンドですよね。
はい、
あー
本当にね、その身近な人を理不尽なことで、しかも言ってみれば、
ね、それで自分の犠牲になってっていうのもまた苦しいから、
そう、そこがまた苦しくてどうしようもなかったという、
はい、どうしようもないエンディングでした。
でした。
身も蓋もないよ。
身も蓋もないこと言って、
はい。
で次が
終幕の2、
タイトルがなんと温かい光の世界。
すごい前向きなタイトル。
なんだこれは。
そう、これはなんと唯一のハッピーエンドなんですよこれ。
あ、唯一って言っちゃったな。
あ、おお。はい、
うん、まあ、ここにねたどり着くためには、
そう、ここにたどり着くためには
ミアの勇気というのが必要です。
アイテムミアの勇気がマックスまでいってないと
そうマックスまでいってないとダメで、
うん、これは、うん、リラが牢屋に囚われていて、うん、でもう処刑されてしまうみたいになった時に、うん、ミアが自分だったら自分は何もできないと思ってたけれども、うん、どうしたら助けられるかっていうのをすごく考えて考えて考えて、もうい
ざその処刑台にね貼り付けられてしまった双子のお姉ちゃんのリラ、ね、
でそこにもう命がけで行って、うん、もう身を張って助けるしかないっていう風になって、うん、もうこれは処刑日に全てのイベントが起こるわけなんですけれども、
そうです、
ね、今まさに火がつけられようとしているリラのところにミアが飛び込んで、でそこでミアが自分の気持ちを人々に伝えるわけですよ。
そう、ね、いざ自分の家族が、
うん、
ね、
自分だったらどうですかっていう、
うん、
ね、でもすごく正論だと思う
ね、なかなかねその正論っていうのが通りづらい世の中ではあるけれども、
うん、
これさえみんなが考えていたらって思うよ ね
本当に
本当に。で決してこの子たちは本当に悪いことをしてない、
うん、
それをミアは本当にこう勇気を出して、
そう、
村人たちをね、
そうなんですよね、
説得するのね。
でなんか選ばれちゃった人って、うん、みんな自分と違う存在だって思っちゃう、
そう
ね、っていうなんか傾向みたいのがあって、
うん、
でもそうじゃないんだよ、私たちもあなた方と一緒だし、うん、家族は大切だしっていう、うん、何も変わってないんだよっていうのを、
そう、
すごいミアは訴えかけるわけですよ、
うん、本当にね、ただそれだけのことで、
うん、
違う目で見ないでほしい、
そう、
なんで今まで可愛がってくれていたのに、
うん、
突然手のひらを返すの、 そう
で本当にね、
まあ言われてみれば確かになんですよね、うん、
でまあ人々ははぁって思っていくわけです、うん、そしてこの感想のギター、うん、全てを持っていくギター
ギターがね、
いやこのアコギの音がすごく素晴らしくて、うん、もう物語とかそっちのけでそっちを聞いちゃうんですけど
今回は本当にそのこの曲はなんていうかね、どこか物悲しい感じもするんだけども、でもそこに描かれた世界観とかっていうのは本当に温かくて、
うそう、うん、だからその感想まではすごく悲痛な感じで、うん、もう人々に分かってっていう訴えかけるお話なんだけれども、うん、この感想のところから少しずつ人々が心を変えていく、うん
ね、
伝わっていくっていうのが皆さんに感じていただきたい、うん、まだリラ死んでません。
そう
そう、
リラは死んでない。
そう
これはあの本当にやっぱその一歩の勇気ってものすごいパワーを使うんだけども、
そう
やっぱそれもそれを使わないことには解決しないことって
あるんですよね、
割とたくさんあって、
そうやってみたら変わるかもしれないけど、うん、やれないで終わっちゃったりとかすることもあるけど、うん、リラがやってみた場合のエンディングがこの終幕にの温かい光を導いたというお話ですよ、う
ん
う
ん、ね、
で、ね、リラにまさに火をつけようとした松明を持ってた、
うん、
その兵士っていうか村人
たちというか
たちもその松明の火を落としちゃって、うん、もう二人に駆け寄って涙を流して抱きしめたみたいな、
うん、
そう
本当にそういうお話 でだからそのね、ウルとセシアの時はそれが叶わなかったけれども、うんうん、
でもここでミアが勇気を出したから、うん、その伝説の悲劇を温かい光に変えることができたっていう、
うん、
なんか結構壮大でいいエンディングじゃないですか。
壮大でいいエンディングです、
ね、うん、でここの裏のコーラスは歌詞カードには歌詞は書いていないんですが、うん、まあ、村人 の、ね、その心変わりしていく様子とかが描かれているので、うん、ぜひ聴ける人は頑張って聴き取ってみていただきたいと思います、
ね、リラとミアもこうすごいこう、
そう、
ね、
この曲は本当にいろんな歌詞が入り混じっていて、うんうん、で歌詞カードに書くときにちょっといろいろ削減してしまったので、
うん、
まあ、知りたいっていう人には教えますけれども、
ね、
ね、でも頑張って聞き取っていただきたいですね。
これがまあ唯一の良いエンディングです。
本当、でもこの一番最後にはまた収穫祭の続きじゃないけど、
そう、
もうその二人を祝福しようっていう、うん、この悲劇に終わらなかったっていう、
二、ね、人いてもいいじゃないかと、
そうそうそうそう、
新しい時代を、
新しい物語を今度から語り継ごうっていう、
うん、
そういうエンディングになっております
ね。村人たちのそのすごく強い信仰とか伝承っていうものも、
うん、
こう変わっていく瞬間だったりもして、
そう劇的ですね。
そう劇的な未来、
いやー、いいお話だわ
いいお話でしたね。
いいお話でした。さっきちょっと切なくなったけど、
ひどかっただけに、
あ、
うん、
で、トラック5でちょっと浮かんでおいて、トラック6週末、
週末
さん、果てなき青の世界、これはどういったエンディングになるんでしょうか、
ね、この果てなき青の世界というのは、
うん、
本当にまあある意味セシアの翼の、
うん、
どことなくトゥルーではないんだけども、
うん、
でもそう見えなくもない悲しいエンディングなんだけども、あのなんだろう、こう結局リラは捕らえられてて、うん、で、うん、ミアがそこに来てで、なんとかしてもう脱出しましょうと、
うん
うん、ミアがリラをそこから出すところまでは、
うん、
終幕1と一緒なんだけど、
うん、一緒なんだけれども、
ここから先で変わるのが、
そう
ミアが、入れ替わりになるのではなく、
一、うん、人で逃げるんじゃなくて二人で逃げたバージョン、
バージョンです
ということなんです。
ただこのね、小さな村から外になんてなかなか出たこともなかったこの二人だから、
そうなんですよ、
当てなんかあるはずがない、
うん、
あるとしたらとにかく遠くに行くことだけ、
そういうことなんですよ、うん、
なん でね、その先に明るい未来があるって、ね、きっとこの二人は信じて、
信じて
逃げ出すんだけども、
だけど
村人たちは追いかけてくるわけです。
そうなんですよ。
もう夜が明けないうちに逃げてるんだけども、もう松明をね、こう照らして、
そう、どこだみたいな感じで、本当に怖い感じです。
まるで本当にね、今まで優しかったはずの村人たちが、本当にこう目の色を変えてというか、まるで本当に悪魔というか、ね、獣というかのごとく、
どっちかはセシアかもしれないのにいいのかよって感じだけど、でもどっちかにたぶらかされてるんじゃないかみたいな感じで村人は思い込んでいるからね。
本当にこうね、幼い二人からしたら、大人たちが一斉に追いかけてくるっていう、その恐怖
って言ったらない、絶対怖いに決まっている感じですよね。
ひたすらこの子たち二人は逃げていくわけですよ。もう時間なんかわからないけど、とにかく遠くに遠くに、
人もいない方に、
森の中を抜けたりしていくわけです。
はい。
でもどんなに逃げても逃げても、やっぱり子供の足だから、大人の足というのはなかなかね、遠ざからないもので、
ね、まだ追ってくるのが見えるよっていう、
松明の明かりがわずかに見えるわけです、でもその頃にはもう、
もう無理かもみたいに思って、
夜も明けてきちゃってるし、
もう
逃げ場がないのかな、いやいや諦めちゃいけないよ、新しい道があるはずだよ、
って言うんだけど、
いざ一歩踏み出すと、もうそこは何だろう、自分たちのその悲劇的な状況とは裏腹に、ものすごく綺麗な朝焼けの海原が広がってるわけです
よ。海ですよ。海に面した崖の上ですよ。
で、何だろう、もう本当にその光景っていうのが、この二人には残酷なほど綺麗っていう、まあ矛盾してるんだけども、綺麗すぎる光景の中に、村人たちの叫び声っていうのがすごく響いてて、でもこの二人はもう右にも左にも行けない、
目の前に広
がる海原か大きな空しかない、でこの二人はね、どっちからともなく、もう二人でこう強く手を握り合って、大空をねこう見上げて、どうかね、自分たちのある意味新しい未来というものを願って、
そう、まあね、自分たちが、まあ変えることはできなかったけど、少しでも世界が変わるのであれば祈ってみたいな感じで、
そして2人は村人たちが到着する前に、追いつかれる前に、その海原に
一歩踏み出してしまうわけです。ああ、切ないな。
本当に翼があったら、飛んでいけたけれども、
飛んでいけたけど、
この伝説というのがまさにその、
本当にこの二人が神様の使いだったら、こんなエンディングにはならなかったかもしれないけれど、
結局
結局二人は、
この二人はそのいろいろなものから解放されて、微笑みながら沈んでいくわけです。
切ない、
とても切ないエンディングなんですが、
まだ二人一緒っていうのが少しだけ救いかなっていう、ウルとセシアの時はウルだけが沈んでいて、セシアはまあウルがどっかで殺害してしまったので、
でも何やら皮肉なことに そのウルの結末と同じ結末を二人が
追っていったと、果た
してもしかしたらどちらかが
ウル
で、どちらかが導いていたのかもしれない、というのもなんか感じるけど、そうじゃないのかもみたいな。
そう、このトラック6は本当にその景色と起こっていることの対比がすごくて、涙が出ますね。
これはね、ほんとその恐ろしいほど綺麗な風景っていうのがね、歌詞書く時もすごく、目の前に見えていたっていうと不思議だけど、目の前にそういう映像があったから、
素晴らしい。
悲しいけれども、
結末
悲しいんだけど、
あ、本当に悲しいわ、
なんというか悲しいですね。
セシア悲しい。そう、それでここまで読んで、読んでっていうか、ここまで聞いて、またプロローグを聞いていただくと、 あのセシアとウルの物語のまた深い感じが伝わってきていただけると嬉しいです、
うん、ね、はい、そんな感じで、
そんな感じでセシアの翼解体新書月刊でした。はい、というわけで、セシアの翼解体新書月刊も結構長くなってしまいましたが、
うん、
もう終わりの時間です
ね。
はい、
なかなかあのこれでセシアの翼も
分かってもらえたかな。あ、もしあの分からなかったらあのメールフォームとかから質問とか送っていただけると答えますんでね、
はい、サイトの方で答えさせていただく
こともきっと答えますのであ
ると思います、
はい、分かんないことあったら、うん、とりあえず質問を投げかけてみてください。
え、
はい、
そうそうそう、聞きすぎも良くないけどあの分かんないことは聞くのも大切です、
う
ん
う
ん、
聞くのも大切そう、まあ、考えるのも大切、
うん
うん、
あ、でもなんか自分的にはこういう風に解釈しましたみたいなのもちょっと聞いてみたい。
それ聞いてみたいですね、
うん、なんかいろんな捉え方はあるかなという気がします。
ね、皆さんがセシアを聞いて思ったこととかを伝えていただけるととっても喜びます
ね。嬉しいね。
はい、では、告知のお時間です、はい、どうぞ。
はい、ということであの、はい、オープニングでもちらっとお話ししましたが、リバーシアタープチ
プチ、
ね、ライブリバーシュビズユーがですね、
はい、
2009年7月19日日曜日、
もうすぐだよ。
もうすぐだね。ね、オープン、
オープン
13時の、
はい、
スタート13時半から
13時半から、
はい、お昼ちょっと早いですけど、うん、場所は阿佐ヶ谷にあります、はい、ネクストサンデーという、
はい、
素敵なライブハウスさんで、
で
演じさせ、
ん、
演奏歌わせて開催させていただきます。
そういう系で
ね、
はい、
そういう系です。でね、今回、チケットなんですが、
はい、
前売りが1500円、
はい、
で当日が1800円の、
はい、
プラスベッドドリンク代が500円。
そう、そのねチケットの申し込み方法を前回言わなかったことに今気づいたの。
多分皆さんこれ聞いてらっしゃるということはリバーシアタープチのページを、は
い、見ていらっしゃると思うんですが、
なんかその辺を見ているとなんか予約の
メールフォームがあります。
そう、メールフォームがなんとありますね。
うん、
なので、
あ、あった
ね、
はい、
ここからあのちょいちょいと、
はい、
ね、書いていただいてメッセージとか添えていただけると
喜びます。
リバーシ喜びます。
はい、じゃあそうやって、
うん、
チケットは予約してください。
予約してください、ぜひぜひ。で、今回の出演者は、はい、リバーシ、
はい、
私とあやちゃん、
あやです
ね。あと今回あの基本的にボケがメインのライブになってしまうんですが、
うん、はい、なってしまうんですが、
ゲストピアノとして、ね、よく私が出演するライブでもバックで、
はい、
鍵盤など演奏していただいている、
はい、
ケーキくんことケーちゃん、
ケーキくん、ケーちゃん、
ね、もうなんか参加するみたい。
マジで楽しみ、
楽しみ。そんな感じです。
はい、
はい、でなんか個人的な告知とかありますか。
個人的、前回と一緒になってしまうんですけれども、
はい、大事大事、
はい、毎週月曜、はい、夕方夜、夕方だから夕方は夜じゃないんだよ、夕方の6時から、テレビ東京系で、うん、放映されてますドーラというちっちゃい子向けの教育番組的なアニメに出演させていただいております。毎週何かしらの役で出ておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください、
ね、ちょっとだけ英語が喋れるようになるかも。
そういう感じです、
ね、
すごく大人も癒される番組ですので、うん、皆さんぜひぜひご覧ください。
来て、
はい、
私は
花ちは
夏に向けて新作を作ってます。
おお、どうだね、どういう系、
どういう系、
何、音楽 CD、
音楽 CD、
へえ、音楽 CD が出るそうです。
音楽 CD が出ます。
う
お、今回ちょっと新しい試みもチャレンジしたいなんて思っているので、
なんと、
まあ、あの、まあ詳細はね、プラネタリウムとかで検索してもらったりすると、
はい、っていうかこのページ見てる人はリンク貼ってあるんで、下の方に、
あ、しまった、うん、じゃあそこからちょっと飛んでみ、はい、覗いてみてください、
覗いてみてください。
はい、そんな感じかな。
はい、
はい、
それでは今日も一日ありがとうございました。お忘れ物のないようにお帰りください。リバーシでした。